新平家物語連続講義第269回一門都落ちの巻致死消息吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は巴が吉永と心を通じ合えぬまま苦しむ場面をお送りしました。基礎四天王の一人である盾の近忠の老頭らが仁和寺の付近で捕まえたという男を六条縄手に近い大竹やぶのうちへしょっぴいていきました。この男は鎌倉方の密偵であると見られていました。この仁和寺付近には同じような怪しき者がよく捕まっていました。というのもこの仁和寺付近には清盛の義弟である池の大納言頼盛が住んでおり、この頼盛は鎌倉と通じていたという噂があったからです。人々は噂をしていました。鎌倉から東国へ下るように池殿へ進めがある。いや、池殿は都の様子を頼朝に知らせるためにとどまっているのだなど、義仲は近忠に命じて、うさんなやつと見たら容赦なく引っ捕らえろと仁和寺周辺を見張らせていました。切られそうになり、この捕まった男は言います。もし俺の首を撃てばお前たちの首も落ちると。一体どういう意味なのか。男は言います。自分は鎌倉殿の侍どころ和田義盛の下で西浦七郎である。自分は木曽殿から鎌倉殿へ預けられた人質の義高殿のことづてを受けたまわってきている。この情報が巴の耳に入ると、巴はその男を切ってはならないと言い渡し、戒めを解いて自分のもとに連れてくるように言いつけました。しばらくたって、盾の近忠がその男を巴のもとに連れてきました。それでは本文を見ていきます。待ちかねていた巴は、
そなたは和田殿の手の者、西浦七郎と言いやるか。義高の母は笑わぞ。して義高はその後もつつがなく暮らしていましょうか。鎌倉殿のご夫婦にはお気に入られているか、それとも疎まれてはおりませんか。また幼少からあのお子には胸痛みを急に起こす持病があったか。鎌倉へ行った後はお体などどんな様子であろう。背は伸びられたか。常のお食事はどのような。
などと立て続けにそれからそれへ聞くことはすべて我が子の消息についてのことばかりだった。囚われてきた人間は今夫の義仲が敵国視している鎌倉武士の一人であるということなど忘れ果てている様子なのである。西浦七郎にも母があるに違いない。巴がこう思う切々の情には痛く打たれたらしい。それから彼の態度はいかにも坂東武者らしい素朴さの中にも礼儀正しい慎みを持ち、知る限りのことを巴に語った。それによると、
吉高君はさすが木曽殿のご嫡男と上にも下にも褒められ者でおわされまする。ご懸念のお体のお弱さは是非もございませんが、それでも鎌倉へお移りあった頃から見ればずんと大人びても参られ、ひとしおご成人にございまする。
とあって巴の眉もほっと開いたように見えた。七郎はなお、
決して吉高君の朝夕についてはご心配はいりません。鎌倉殿お二方にも我がお子のごとく恩命をかけられ、分けてもご息女の大姫君にはお年もあまりたがわぬ義高君とて、親を離れて遠く一人でお預けの身の上となられている義高君を大層哀れがって何かと常におむつまじいようでもございますから、
とつぶさにいたした。巴は彼を前にしてにやもなく泣きぬれた。ややあって彼女から、
七郎とやら義高への母の頼りを頼むが、それを携えて鎌倉へ立ち返ってたもるまいか、
と言えば、元より望むところと七郎は、
かしこまってござりまする、早速におしたためくださりませ、
と喜んで答えた。それから巴は面々と母の思いを踏みにした。しかし頼朝夫婦がこれを読むことも意識しなければならなかった。またそれだけではなお足らない気もして、女は女同士と頼朝の妻政子へも別に一生したためた。年頃に愛育の恩を謝し、この上とも恩情けをもって追いつくしみを賜りますようにと 祈るような気持ちでそれを書き終わった。さて、その頃都の人たちはいつもとは違う武者たちの動きに噂をし合っていました。そして平家討伐に出たはずの新宮十郎行家の兵たちが大負けに負けて都に逃げ帰ってきたということが判明します。そして民の中からは東国の頼朝こそが新たな光でありもろ手を挙げて迎えよと高尾の文学商人が言っていたという話題も出されます。さらに人々からはこのままでは仕事もないし商いもできず飢え死にするしかないという声や早く東国の光とやらを見たいものだというような声も聞こえます。そんな情勢の都で一軍の武者を従えた義仲の牛車は六条の門へと帰っていきました。それでは再び本文を見ていきます。院の政治的な方向は一日増しに義仲にとって不利な傾きへ来ているらしい。分けてここ数日はその険悪さを急にしていた。備中から帰落以来彼の院山はほとんど毎日のことと言ってよい。そして終日院中に頑張っていた。成長の小細工や側近の動きを暗に牽制もしある意味では威嚇もしていた。けれど天井のことに通じていない彼にとっては政治的な関与も監視もいたずらに自己の疲労を求める以外の何者ではない。六条の指定帰るとそのうつきと疲労が一度に出て
酒
座につくやいな求めずにいられなかった。山吹に釈放させ大きな杯を二つ三つ傾けてからようやく左右の書生へ口を開くのが常だった。
今日の印山限りに吉永も腹を据えた。はや二度と院へまかることはあるまい。基礎一等ここは再度旗揚げの儀を固め直すときだが今宵は顔も揃うておらぬ。それの評議は明日といたそう。明日馬の国義仲の国王たる者は皆ここへ寄り合えと触れておけ。
悲壮な動きである。何か最後の段階へ来たなとは感じるものの首相には院中のことはわからない。盾の近忠はいささかでもそうした義仲の心を慰めるつもりで嫡子義高の消息が鎌倉方の一人の男の口からかなり細かに分かったということをありのまま耳に出た。
ええ、そうか
とそれはそのまま聞いていたが、巴がその西浦七郎という男に書面を託して話してやったと聞くと、
バカなやつ
俄然不機嫌になって、
なんでそんな甘い母の頼りなどが義高の手に渡されるものか。合わせて頼朝の室政子へも書状をやったとは敵に卑屈を見つむものだ。頼朝はこの義仲を殺さんとしている敵ではないか。すでに今日院の長に届いた早文によれば頼朝の弟九郎義経なる者が中車七百騎を連れ表面は税物の上納なりと唱えて伊勢へ入ったということだ。税物の上納氏などは取るにも足らぬ偽りごと。それなん都へ攻め上る鎌倉勢の背踏みでなくてなんぞ。
キュッと赤い唇を歪めると唇の線は大阪月の縁に見えた。
バカな女よ、この子に義仲の弱みを頼朝に見せるなど言語道断。友よべ友よ。
諸将は立ちかねた。しらじらとただ義仲の激色をなだめかねているだけだった。さてこのあと義仲の言葉を受けて友を呼びに行ったのは山吹でした。友の部屋へ山吹が向かうという何やら危険の予感を感じる流れですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。